復刻長崎物知り手帳、長崎華寮松観堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和49年6月6日放送、領事館郵便飛脚便解説です。では長島昭一先生どうぞ。
おはようございます。安政の開港条約でこの横浜と長崎は安政6年6月2日に開港いたしましたが、この開港上には早速この外国人の居留地が作られ、また領事館ができます。まあ、イギリスもアメリカも領事館を作ります。でイギリスはまず横浜の領事館の中に本国と通信をするためにこの郵便局を作りました。続いて翌年1月には長崎の領事館の中にも郵便局を開設いたします。で横浜や長崎から出される郵便物は、まあ、入港してくる商船や軍艦に託してまず上海に送られます。上海からは定期便で香港へ、そして香港で中継の日付印を押して本国へという順序でございました。で香港からロンドンまで42日間もかかったということでございます。ところでこの横浜長崎間も外国人が利用する場合は船で郵便物を運びました。しかし船は2ヶ月に1回ですから急ぎのようには間に合いません。陸路を結ぶのは飛脚というものがおりましたが、一般外国人には飛脚を利用することは許されておりません。まあ、こうした外国人のために長崎横浜との間に特別の飛脚便を開いたのがポルトガル領事のイエレスというものでございました。でこの飛脚便は文久2年に始められます。まあ、毎月5日と20日に長崎を出発する。まあ、これも10日間かかって横浜に着く。そこで手紙を集めてまた長崎に帰る。でこのポルトガル人経営の飛脚便は日本政府による近代郵便の制度が長崎に延長される明治4年まで続いたと言われております。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博二先生によりますと、日本政府による外国人も利用できる近代制度は明治4年に始まります。この年3月1日東京大阪間に新しい郵便線路が開通し、12月5日には長崎まで延長されます。まあ、これによってそれまで190時間かかっていた東京長崎間の飛脚便は95時間に短縮されたと言われています。現在の長崎市万歳町にあります住友生命長崎ビル、この地に長崎東京間郵便線路開通記念の跡の石碑が建てられ、痕跡を確認することができます。さて来週は鈴木慎太郎と長崎画家のお話です。では来週もどうぞお楽しみに。